究極パネル45、生態系のバランスです。我々人類が河川などに有機物を流入させます。すると、この有機物を分解する分解者が増加し、水の透明度が低下します。もちろん光合成を行っていた藻類は減少してしまいます。しかし、有機物分解が進み、有機物が減少すると、やがて分解者も減少し、水の透明度が上昇します。また、有機物が分解されると、アンモニウムイオンが生じ、これが硝酸菌、さらには硝酸菌によって硝酸イオンに変化します。生じた硝酸イオンを植物が吸収すると窒素同化が行われます。また透明度が上昇したことによって光合成も盛んになり、再び藻類が増加するということができます。このようにして少々有機物が流入しても、これを分解する分解者が脳の働きによって再び水が元の状態に戻る、これを自然浄化と言います。また窒素やリンをまとめて栄養塩類と言います。こういった窒素やリンのような栄養塩類が大量に流入し、不栄養化が起こると、ある特定の植物プランクトンが大増殖するという現象が起こります。淡水では水の花、あるいは青子、海では赤潮と呼ばれる現象が起こります。また DDT や有機水銀のにして取り込まれやすいが、なかなか体内では分解されにくいといった物質を生物が取り込むと、どんどん体内でその物質を濃縮してしまいます。これを生物濃縮と言います。この生物濃縮によって濃くなった物質を次の生物が食べ、また生物濃縮する。これを次の生物が食べる。とにして、食物連鎖の過程を通じると、さらに生物濃縮が進みます。まあ、最終的には、工事消費が非常に大きな被害を被ります。また、石や石炭の大量消費によって地球上の二酸化炭素濃度が上昇しています。この二酸化炭素は、地表面から逃げていく熱を閉じ込めてしまうという働きがあり、これを温室効果と呼びます。この温室効果の働きのある気体は、二酸化炭素以外にもメタンやフロンガスなどがあり、こういった気体をまとめて温室効果ガスと言います。また人類の活動によって本来の生息地から他の場所に移されたという生物を外来生物と言います。こういった外来生物が侵入すると生態系が撹乱され、もともとそこに生息していた固有種が減少するなどして、生物の多様性に大きな影響を及ぼされます。こういった中でも特に大きな影響を及ぼすという生物を特定外来生物と言います。こういった生態系のバランスをしっかり理解すること、これは今の現代の我々人類にとって非常に重要なことだと思います。